My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、今日は許しのもたらす癒しの力についてへりくだり祈りの気持ちで話します。ペンシルベニア州の美しい丘陵地帯に、自動車も電気も近代的な機械もない質素な生活を送る敬虔なキリスト教徒が住んでいます。勤勉に働き、この世から離れた穏やかな生活を送っています。食料のほとんどは自分たちの農場で収穫します。女性は地味で飾り気のない衣類を縫い、編み、織っています。彼らはアーミッシュという名で知られています。牛乳の運搬をしていたある男性がペンシルベニア州ニッケルマインズ地区に暮らしていました。アーミッシュではありませんでしたが、アーミッシュの酪農場で運搬を行っており、物静かな人でした。しかし昨年の10月、この男性は突然理性と自制心を失ってしまいました。錯乱した状態で最初の子供の死、そして事実かどうかもわからない過去の経験を神のせいにすると、何の理由もなくアーミッシュの学校に押し入り、10人の女子児童を縛り上げ、銃で撃って5人を殺害し、5人を負傷させました。その後自ら命を絶ちました。アーミッシュの人々は大変苦しみましたが、怒りませんでした。傷つきましたが憎まなかったのです。彼らは即座に許しました。そして苦しんでいる加害者の家族に手を差し伸べました。事件の翌日、アーミッシュの隣人が加害者の家族を訪れ、父親を両腕で抱き、こう言いました。私たちはあなたたちを許します。またアーミッシュの指導者は男性の妻と子供たちを訪れ、苦しみを思いやり、許し、援助し、愛を示しました。加害者の葬儀に参列した人々の半分はアーミッシュでした。さらにアーミッシュの人々は殺害された女子児童の葬儀に加害者の家族を招きました。辛くても信仰を保ったアーミッシュの人々は心に大きな平安を受けました。彼らがこの悲劇をどのように受け止めたかを、住民の一人は次のように表現しました。私たちは皆同じ言葉で語っていました。英語でという意味ではなく、思いやりの言葉、住民の言葉、奉仕の言葉です。それは許しの言葉でした。アーミッシュの人々は主が教えられた敵を愛し迫害する者のために祈れという教えに対し、驚くほど強く完全な信仰で答えたのです。5人の女子児童を殺害した加害者の家族は次のような手紙を公表しました。アーミッシュの友人、隣人、地域社会の皆さんへ、私たちは皆さんが示してくださった許しと思いやり、そして憐れみに圧倒される思いです。皆さんの愛のおかげで苦労しいほどに必要だった癒しを得ることができました。皆さんからの祈り、いただいた花、カード、贈り物に言葉で表現できないほど感動しています。皆さんの思いやりは私たち家族と地域社会を超え、私たちの世界を変えています。心から感謝しています。あの出来事のために私たちの心は張り裂けんばかりです。私たちが常に愛するアーミッシュの皆さんに対し申し訳ない思いでいっぱいです。愛する家族を失った方々には辛い日々が待ち受けていることを知っています。 生活を立て直しにあたり、慰めをもたらしてくださる神に引き続き希望と信頼を託します。なぜアミシュの人々は許すことができたのでしょうか。それは彼らが神を信じ、神の御言葉に信頼を置いていたからです。彼らは自らをキリストの弟子と考え、その模範に従う望みを持っているのです。この悲劇を知った多くの人が、生き残った5人の医療費と亡くなった5人の埋葬費にと寄付金を送りました。
ア
ミシの人々はこの寄付金の一部を同じ被害者であるとして、加害者の妻と3人の子供にも分けました。アーミッシュの人々は自分たちがキリストの弟子であることを行いによって再び示したのです。許すということは必ずしも即座にできるものではありません。罪のない子供たちが性的虐待を受け殺害されるとき、まず許しについて考える人は少ないのです。私たちは自然な反応として怒りを感じます。危害を加えた人への復讐は当然であるとさえ感じるかもしれません。価値実現論の権威として有名なシドニー・サイモン博士は、許しについての素晴らしい定義を紹介しています。これは人間関係にも応用できます。許しとは、これまで恨み、怒り、傷をかばうために使っていたエネルギーを解き放ち、より効果的に利用することを指す。許すとは、自分の強さを再発見することであり、他人と自分をどこまでも理解し、受け入れるだけの度量を手に入れることである。痛みと喪失感を乗り越えるためには時間が必要です。許しを先送りさせることは簡単で、理由もすぐに見つかります。加害者が悔い改めるまでは許さないという人もいるでしょう。しかし許しを引き延ばすと、得られるはずの平安と幸福を失ってしまいます。過去の傷をいつまでも蒸し返すという愚かな行為は幸福をもたらしません。勇気を持って許すことが癒しを得る近道だと知ることなく、生涯にわたり恨みを持ち続ける人がいます。神とその御言葉を信じるならば、許すことはとても容易になります。そのような信仰があれば、人は最も無慈悲な行為にも耐え、他人を思いやることができるのです。何よりも人を許すことができるようになります。私たちは全く不当と思えるような理由で傷つけられることがあります。理解も説明もできません。この世には原因のわからない悲しみもあります。主にしか苦しみの理由がわからないということもあるでしょう。それでも耐えなければならないのです。ハンター大官長は言いました。神は人の知らないことをご存知であり、人には見えないものをご覧になっている。ブリガム・ヤング大官長は、苦難には目的があるという洞察に満ちた言葉を残しています。死すべき人間にもたらされるすべての災いは、主の前に行く人々がその準備をするために与えられます。あなたがこれまで耐え忍んできた試しと経験の一つ一つが、あなたの救いに必要なのです。自分を苦しめ、傷つけた人を許したいと思うことができるようになれば、より高い次元での自尊心と満足を得ることでしょう。ある研究によると、許すことを教えられた人は、より楽観的で、怒り、落ち込み、心配し、ストレスを感じることが少なく、肉体的にもより健康になるそうです。また別の研究は、許しは自らを解放する賜物であると結論付けています。主は勧告されました。 あなた方は互いに許し合うべきである。またこう言われました。主なる私は、私が許そうと思うものを許す。しかし、あなた方にはすべての人を許すことが求められる。辛い離婚を経験したある姉妹が、ビショップから素晴らしい助言を受けました。許す備えをし、その時が来たら喜んで許してください。アーミッシュの人々は備えができていました。許しは彼らの宗教の土台の一つだったからです。彼らの許しの模範は、キリスト教徒としての気高い愛の表現です。1985年、ソルトレイクシティでスティーブン・クリステンセンビショップが爆弾により無慈悲にまた何の理由もなく殺されました。クリステンセンビショップには妻テリーと4人の子供がいました。彼の両親の合意のもとで彼らがこの経験から学んだことを紹介します。この恐ろしい事件の後、クリステンセン家族はメディアの必要な取材を受けました。家族の一人が強引なメディアによって辛い思いをし、スティーブンの父親マックは我慢の限界に達していました。彼は考えました。
This thing will destroy my family.
許さなければ、この悲劇は家庭を破壊してしまう。自分で捨てない限り、恨みや憎しみは決してなくならない。
Healing and peace came.
怒りを完全に捨てた結果、家族に癒しと平安がもたらされました。息子の命を奪った犯人を許すことができたのです。最近ユタ州で起こった二つの悲劇でも、信仰と許しのもたらす癒しの力が見られました。ゲイリー・セランはクリスマスイブに酒気帯びと見られるトラックに衝突され、妻と二人の子供を亡くしました。しかし彼は容疑者の男性を即座に許し、気遣いました。昨年の2月には、クリストファー・ウィリアムズ・ビショップの車に別の車が追突しましたが、癒しの過程が妨げられることのないように、ビショップは事故を起こした運転手を無条件に許しました。これらの経験から何を学ぶことができるでしょうか。まず、怒りの感情があることを知り、そして認めることです。それには謙遜さが求められます。しかし、許したいと思えるように願い求めるなら、天の御父は助けてくださいます。主はすべての人を許すよう求めておられます。憎しみは霊的成長を妨げるからです。この話の中で紹介した人々の心に主は平安を与えられました。私たちも憎しみや苦々しい思いを捨て去るときに初めて主によって心の安らぎを得ることができるのです。もちろん社会を冷酷な犯罪者から守る必要はあります。憐れみは正義から何も奪えないからです。ウィリアムズ・ビショップはこの概念をうまく説明しています。許しは力の源ですが、起こったことが消えてなくなるわけではありません。悲劇が起こったときに、個人的な復讐を求めてはなりません。むしろ正義に任せ、そして忘れましょう。忘れること、そして込み上げる怒りを捨てることは簡単ではありません。怒り、恨み、復讐などの悪感情を進んで捨て去らなければ、救い主が贖いを通して約束してくださった平安は得られないのです。たとえ重大な犯罪であっても、人々の過ちを許すすべての人は、贖いによって必要な平安と慰めを受けるのです。 許しを受けるには許さなければなりません。私の好きな賛美歌の中には、斧が望むごと人を許してとあります。すべての人を許しなさいという主の勧告に従うときに与えられる癒しの力を、私は全身全霊を込めて信じています。イエス・キリストの御名によって、アーメン。